ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、ヤマト漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、収録している今これ6月の下旬なんですかね。梅雨が今年ねあるのかないのかちょっとねよくわからないような、あんまりね雨が少ない関東地方でございますよ。でね、地震がありましてなんていうねお話前回もさせていただいたんですけれども、皆様の地域いかがですかね。風邪などね引かないようにですね、していただければなというふうに思っております。今回もよろしくお願いします。今回のですねジャンボの自分を応援するラジオですけれども、前回に引き続きましてこの方に遊びに来ていただいております。タレントを目指されておりますジャクリーンこと塚根ひろきさんに遊びに来ていただいております。ジャクリーンどうぞ。
あ、はい、どうもこんにちは。
こんにちは。今回もありがとうございます。
いや、こちらこそです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。ジャクリーン早速なんですけれども、はい、今回から聞いていただいている方もおられるかもしれませんので、
はい、あ、なるほど、はい、
簡単に、はい、自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、今年齢が19歳でございまして、うん、出身は鳥取県の方なんですけども、今大阪の方に引っ越してきて、サンミュージックアカデミーっていう養成所の総合タレントコースって場所に通ってます。で、今が5期生です。はい、
サンミュージックさんのね、はい、その養成所みたいになるんですかね、アカデミーっていうことは ね、 そ、 ね、はい、それの5期生ですよ。
はい、
でお笑いからねタレントさん、
はい、
なんか目指すタレントさんどなたでしたっけ。
まあ、芸風は違うんですけども、うんうん、リューチェルさんみたいな、うん、自分の世界観をどんどん出す人みたいな感じになりたいなと思ってます。
自分の世界観ですよ、はい、そのね前回僕ねジャクリーンのお話をね教えていただきながら僕がずっと思ってたのがですね、やっぱりそのねいわゆる普通の公立の、まあ、小中高、これねいい悪いって話じゃないんですけど、
はい、
やっぱりそのね自分の世界観を持ってたり自分のやりたいことをやってる子供をね、うん、はいはいはい、ちょっとこうねどう言ったらいいのかな、あのね分かりやすく言うと叩き潰すね。もうねもうこうトンカチでトントントントン出る杭を打つみたいなね、はいはいはい、そういう感じがやっぱりこうね全国のこれ僕がそうなんですけどね、そういう学校だったなというふうにね思いました。
はい、
うん、でそのねいろいろと、ジャクリーンはそのね高校のね校長先生とか外部の先生がいろんなねぶっ飛んだ先生が多いっていう出会いがある中で、
はい、
ね、そのやりたいことを自分の世界観っていうのをね、
はい、
まあ、認めてくれたんですかね。
めちゃめちゃ見てくれました
ね。でそのあんたにお笑いなんて向いてないよなんていうね、
はい、
親御さんですらねそのやりたいことをやっているジャクリーンの姿を見てね、
はいはいは
い、いいわよやってみなさいっていうふうに言わせるだけのですね、その世界観ってね僕はもうめちゃくちゃやっぱ興味がありますよね。応援したいなと。
ありがとうございます。
はい、でどんな今回逆にどんなお話ししましょうかね。前回ねその子供をね T シャツ作って支援をしていきたいみたいなねことをねすげえいい話だなって教えていただいたんですけど、
今回は自分のこと、
うん、
ちょっと今まで苦しかったこととかも含めて、はい、話していきたいのと、あとやっぱり、うん、なんでその自分が好きなこと やっているのかみたいなことを話したいなとは思ってます。
うん、
はい、
どんな、ね、その中学校2年生のその動画を見るまで本当におとなしい、
はいはいはい、
ね、お子さんだったっていうことを教えていただいたんですけれども、小さい頃なんかどんな、ね、幼少時代だったんですか。
ちっちゃい、結構でも幼少期の頃から、うん、確かにそのおとなしかったのはおとなしかったんですけど、うん、でもすごい人とやっぱり違うことがしたいっていうのはやっぱりすごいあって、うん、でもやっぱりどう言ったらいいんだろう、本当にでも 結構周りからというかやっぱり不思議な人だなとは多分思われてたと思うんですよ、
うん、
なんか静かなのに結構なんか人と違う行動とか結構やったりしていたので、うん、はい。で結構これも今現在19歳なんですけども、うん、本当1歳の頃からもすっごい大事にしているものがあるんですけど、
うん、
人形の島次郎ってあると思うんですけども、
うんうん、
あのはい1歳の頃に親からもらったんですけど、すっごい今でも島次郎大事にしてて、なんかもう本当一心同体というか島次郎とは、
うん、
なんか本当に自分が死ぬまでというか一緒に天国に行きたいなってずっと思ってて島次郎と、
うん、
で本当なんか結構これなんかスピリチュアルの話になるんですけど、結構なんかその人間が道具というかものを大事にしてたら、やっぱりその道具にも人間の情熱というかそういうのがやっぱり なんて言うんだろう、そのものにも感じるというか、やっぱりそれがすっごい島次郎とつながってて、本当にこれからも一心同体で生きていこうかなってずっと思ってて、はい。あ、で幼少期の頃ですよね、
うんうん、
幼少期、でもどんなんだったろう、でも結構幼少期でも結構戦隊ごっことかをやってました。
はい、戦隊ごっこね、はいはい、よくやりますよねみんなで、僕もやったな、はい、うん、
で当時あの仮面ライダー龍騎っていうのが確か流行ってたので、
うん、
なんか仮面ライダーのセットとかをでよく友達とかと遊んでたりはやってました、
うん、
はい、
なるほど。
あ、であのこれ幼少期というかもう本当鳥取県とのご縁すっごい感じるものがあるんですけど、うん、鳥取県民っていうのがあるんですけど、
うん、
なんかそれ、まあ、いわゆる鳥取県ができた日なんですけども、
うん、
結構あの皆さんご存知だと思うんですけど、結構やっぱり鳥取県で47都道府県の中で一番人口が少ないと思うんですけど、
うん、
でやっぱりそしたら生まれる確率も一番低いと思うんですけど、
うん、
やっぱりそのなんか自分がその鳥取県民の日に生まれてるんですよ。
おお、はい、誕生日が、
はい、なので日本で一番生まれる確率が低い日というか、
おお、はい、そうか、
一番生まれる確率が少ない人っていうか、はい、なんかそれやっぱりすっごい鳥取県とご縁感じるなと思ったし、やっぱりその日に産んでくれた両親というか、まあ、あの先祖様とかにも感謝するんですけども、やっぱりなんかすっごい鳥取県には本当将来恩返しせんといけんなっていう気持ちもすっごいあるので、はい、やっぱりなんか絶対鳥取県民の日に生まれた鳥取人っていうか、
うん、
絶対ご縁があると思うね、これは。
うん、そうだそうだ、はい、うん、
なんか本当にその日に生まれたことをすっごい感謝してます、
うん、
はい、
すごいすごい確率だよね、そのね、
そうです、はい、
うん、そうかそうか、
はい、
うん、
で3歳4歳の頃はそのさっき言った戦隊ごっこよくやってて、
うんうん、
5歳6歳の時は何だろう、でも結構図工というか、
うん、
結構ものをよく作ってた記憶があります。
うん、
はい、なんか、はい、
好きだったんだろうね、もの作りね、
はい、
うん、
結構不吉祥な不吉祥だったんですけど、
うん、
でも結構いろんなものを作ってた記憶はあります。はい、
うん、
はい、
うん、
で小学校に入りまして、結構そのなんか苦しい経験になるんですけど、苦しいというか辛かった経験になるんですけど、結構そのあんまり勉強ができなかったんで、ちっちゃい頃からなんで、結構あんまり周囲のクラスの友達とかになかなかついていけない時とか結構多くて、結構苦しいというかまあ辛い思い出がすっごいあります。で小学校2年生も 大体そんな感じやったんですけども、結構小学校3年生になってなんかすっごい喋る時に変な違和感というか、すごいそういうの感じ出した時が急に来て、でもその時はそのまま放っといたんですよ。で小3小4とそれが続いて、小5小6で一回治ったんですけど、それがでなんか中学校1年生の頃からまたその変化、喋る時に変な違和感が出てきて、これなんだろうなと思って、なんかネットで調べたら、どもっちゃうというか吃音症的なことが分かって、でも普段からそんなどもらなかったんで、まあいいやとかって思ってたんですけど、でも一番ひどかったのは多分中学校1年生の時だったかなとは思います。なんか本当にクラスの授業中とかでも結構先生からの問題の問いに結構どもっちゃったりすることもあったし、結構なんか休憩中とかでも友達と話してる時とかでも結構なんかどもっちゃう時とかがあったりしてて、でもなんかすっごいなんでどもっちゃうんだろうなってずっと思ってて、自分だけがって思って、はい。で中学校2年生の時は結構ほんと中学校2年生の時って一番ターニングポイントの日が結構多かったので、
うん、
なんかそのまず中学校2年生の時もそのどもりというか喫音症はあったんですけど、でもなんかそのある日に前のラジオでもお伝えしたんですけども、うん、ちょっとなんとなくで昔の漫才が見てみたいなっていう気持ちになって、うん、で YouTube で昔の漫才って調べて、うん、そしたらもうトップバッターにも大師匠である安清師匠さんが出てきて、で安清師匠さんの動画を見終わった瞬間に、うん、なんか自分芸能界目指したいと思って、で本当にその日にその動画を見ていなかったら、うん、本当に芸能界すら目指していなかったのも思うし、今の自分にもなってなかったと思います、
うん、
で本当にそっからやっぱり人前に出たいっていう気持ちも出てきて、結構やっぱり中学校1年生の時とかも自由研究とかあったんですけど、なんか振り返ってみると結構人前で喋っとる時はどもらなかったんですよ。はい。なんでその普段とその人前に立ってる時の差というか、なんで普段どもっちゃって人前に立ったらどもらないんだろうなっていうのが分かってきて、でもやっぱりなんか人前に出るのが楽しいからだとは多分思うんですよ、なんか自分的に。でも普段も楽しいんですよ、はい。だけど なんでなんかなと思って、でやっぱり中2の頃からやっぱりもっと人前に出たいって気持ちも出てきて、結構自由研究とかも本当中学生2年生の人がする自由研究じゃなかったんですけど、
うん、
言ってもいいですか？
どうぞ、は
い、地下鉄サリン事件のことを調べたんですよ。
おー、はい、
で結構そのなかなか中学校2年生でその地下鉄サリン事件のことを調べる人も珍しいかなって思ってるんですけど、
うん
うん、結構なんかやっぱり人と違うことがしたいっていうのもあったと思うんですけど、うん、はい。で結構その発表する時の自分もなんかすっごい楽しかったし、なんかこれなんかすっごいクラスの人たちもすっごい笑ってくれたというか、うん、
ちゃんと聞いてくれたのね、
はい、すっごいみんな、
うん、
笑顔で聞いてくれたので、はい、嬉しかったのです。で中学校3年生になって なんかやっぱりそろそろ進路の時期とかもあったので、どうしようかなって悩んでたんですけど、でも結構やっぱりあんまり勉強ができる方じゃなかったんで、なんか先生からある高校を勧められて、結構最初の頃やっぱでそこの高校少人数の高校って聞いたんですよ、中学校3年生の時で。正直に申しますと、結構最初の頃やっぱ少人数の高校ってのがあんまり嫌だなっていうか、自分にはなれるのかなみたいなことを思ってたんですけど、でそれでまあでもそこの高校行くしか道はなかったんで、はい、で面接の日にその高校行って、なんかその時からあれって思ったんですよ、なんかこの高校は、はい、なんか普通試験があるじゃないですか、なんかその試験もなんか中学校の思い出というか、はい、それを作文にしなさいみたいなだったのと、あと面接があったんですけど、なんかすっごい不思議な高校だなって思って、その時から、はい、でもやっぱり少人数は嫌だなってやっぱ思ってて、でその面接が終わって2週間後ぐらいにその合格通知が無事届いて、でやっぱりその時はでもやっぱり少人数なれるかなってやっぱ気持ちがあったんですけど、でその中学校を無事卒業して高校の入学式の時のタイミングになったんですけど、結構やっぱり少人数しかいなかったので、なんかこれから3年間どうなっていくんだろうなっていう気持ちがずっとあって、結構最初の頃は自己紹介とかもあったりして、なんかやっぱりその時も結構人前に出たいってのはあったんで、人前には出たんですけども、でそっから2ヶ月ぐらい経って、なんかすっごい最近あんまり少人数が嫌だなとかって思わんくなったんですよ、はい、で多分すっごいその3ヶ月間、入学して3ヶ月間振り返ってみると、やっぱりなんか校長先生の指導がいいというか、なんかすっごい先生方のそれぞれの世界観がすごいというか、すっごいしっかりしてるので、なんかすっごい急にワクワクしてきたんですよ、はい、その高校に入って3ヶ月後ぐらいに、でそっからいろいろと先生とそうなんか話すようにもなって、やっぱり話を聞いていくうちにやっぱすっごい面白い先生たちだなと思って、で自分もこういうすっごい面白い高校に入れてよかったなって思い出して、はい、なので本当に中学校3年生の時、もしあの時ここの高校に入ってなかったらと思うと、ちょっとやっぱり変な気持ちというか、はい、
はい、よく選んだね、はい、その学校ね、はい、素晴らしい。
で本当にそっからいろんな行事とかもあったんですけど、なんか本当勉強するというよりか本当行事とかとの方が多かったので、なんかすっごいその外部の人との触れ合いとかだったんで、なんかすっごい楽しいなって思ってきて、で10月になんか学校初のなんか学園祭しようってことになって、うん、でそこでなんか最初やっぱり司会とかしたいなってずっと思ってて、やっぱ人前に出ることが好きだったので、で学園祭の当日になったんですけど、あ、違う、なんかその学園祭の練習期間とか準備中時になって、校長先生に学園祭の一シーンでもいいんで司会やりたいですって言ったら OK してくれて、はい、でその学園祭当日になったんですけど、 結構なんか普通学園祭ってそのなんか生徒同士でやると思うんですよ。でもその通ってた高校はお客様というかお客様も一緒になって参加できるゲームで、はい、で自分はあの腕相撲ってコーナーがあったんですけど、腕相撲のしかもちょうど最後のあのコーナーだったんで、やっぱ最後あの会場盛り上げたいなと思って一生懸命にやったらすっごいお客様が笑ってくれたり、はい、みんな本当に笑顔というか、はい、なってくれたんですっごい嬉しかったなって思います。でなんかそっから外部の人とかもやっぱりそのお客様として来られてたので、なんかその外部のお客様からなんかすっごい面白い人だねとかって言われたりとかして、すっごい嬉しいなというか、なんかすっごい生徒とのつながりが強いなと思って、はい。で高校2年生の時からいろんな外部講師が来るようになったんですけど、結構本当に来る講師がやっぱりみんなぶっ飛んでるしすっごい面白いんですよ、やっぱり、
うん、
やっぱりみんな独特というか、やっぱり校長先生がすっごいぶっ飛んでるからなんだと思うんですけど、やっぱりそういうところに来るやっぱり講師の人もすっごいぶっ飛んでるんでしょうね多分、はい、でやっぱりそういう講師の人とかとも触れ合っていくと、やっぱりすっごいどんどん人脈とかもできてくるので、本当に鳥取県の本当にスターの人たちと触れ合えたのが本当に良かったんです本当に。それであの高校2年生の時から結構ボランティア活動とかもし始めて、で一番高校生活でそのボランティア活動なんか今でも本当に感動してるのが、高校2年生の夏休みの頃から本当は3日間限定のボランティアだったんですけど、まあその保育施設にボランティア3日間行くことになって、でも3日間で終わりっていうのがちょっとあれだったので、でも結構自分がちっちゃい子供と触れ合うのが本当に大好きなので、でその時に園長先生にお願いして、もっとやっていいですか、ボランティアもっとやっていいですかって聞いたら OK サイン出してくれたので、本当に高校卒業するまでというか、今は鳥取離れて近畿の大阪の方に引っ越してるんですけども、本当に大阪引っ越してくるまでずっとボランティアやったり、今でも鳥取帰った時はそこの保育施設に行ってボランティアやったりしてて、結構なんかその卒園式とかにも参加させてもらったというか、はい、やっぱりすっごいその子供の成長ってのが感動して、なんかすごいやっぱり子供が考えてることって本当すごいなって、やっぱボランティアする時に思って、なんかすっごいよくここまで考えれるなと思って、子供ってやっぱりすぐに行動する部分もあって、やっぱり自分もなんか自分の世界観をなんか勉強できるというか、はい、なんかすごいやっぱり自分の世界観がどんどん成長していくんですよやっぱり。なので本当にその保育施設にはすごい感謝してます、はい、で本当にあの他にも高校生活たくさんボランティアやったんですけども、やっぱり1位ってなると本当にその保育施設のボランティアが一番大きかったですね。でなんかあとは滋賀県のことを触れ合うみたいなボランティアもあったんですけど、それも結構1泊2日のやつで、結構その滋賀県の子は小学校4年生から6年生ぐらいの子だったんですけど、でもこれやっぱりちっちゃい子とはまた違う世界観をやっぱり持ってるんで、やっぱり本当に子供ってなんていうの、本当にすごいというよりかも可能性がちょっと あの 無限というか、はい、どこまでも無限に続いていきそうだなって思う世界観で、やっぱりで、やっぱり本当に子供には感謝してます。はい、やっぱり結構今19歳なんですけど、結構今の19歳でもなかなか珍しいと思うんですけど、今でもいないいないばあとかお母さんと一緒とかを結構見たりするんですけど、はい、
そうなんだ。
やっぱりその、やっぱりそこでもやっぱり子供の様子というか、どういう行動してるんだろうなとかっていうのをやっぱり世界観勉強できるので、すっごい本当にほぼほぼ毎日ないないばあとお母さんと一緒は見てます。
しまじろうも一緒だしね。
あ、そうです、そうです、はい、
そうなんだ、すごい、
はい、
うん、
やっぱりなんなんですかね、この子供への愛情というか、
うん、
はい、
ね、
はい、
これからね、どういう風になんて言うんでしょうね、していきたいですかね、その子供のっていう話前回も教えていただいたんですけども、
はいはいはい、
ね、子供に対してどういうことをなんかやっていきたいですかね。
なんかその世界の貧困国とかにもすごい興味があって、でそれもなんでそういう貧困国とかにも興味持ち出したかっていうと、高校の時からは一応その時は興味はあったんですけど、でも大阪の方に引っ越してきて、やっぱり旅好きとすごい つながれたので、やっぱりそこであの貧困国の話とかを聞くと、やっぱり自分をすっごい興味持ち出してきて、結構なんか最初貧困国ってイメージがなんかあんまり幸せそうじゃないなとか、なんかあんまり笑ってなさそうというかイメージがあったんですけど、やっぱり実際貧困国にいた友達とかもいるんですけど、やっぱりそういう人たちから聞くと、すっごいみんな自分を信じてるというか、貧困国の人って、はい、すっごいみんな子供が笑ってて、
うん、
はい、あ、なんで本当にぜひ行きたいなと思ってるんですけど、はい、将来的には
そういうね、このこちら側のイメージとね、
はい、
また実際は違うのかもしれないね。
そうですね、はい、
じゃあそういうのをね、仲間の皆さんがこう教えてくれた、
はい、
わけですかね。
本当にすごい、うん、関西の若者も結構変な人が多いんですよ、正直、はい、でも変な人なんですけど、そのなんかすっごいみんな自分の世界観を信じてる人たちばっかりで、でもそこの仲間入りできたのがすごい嬉しかったのが一番大きいです、はい、
いやーすごい、すごいですね今のね。変な人が多いけど自分の世界観をちゃんと持っているって、
はい、 はい、
それはね、だから上辺だけのね、表だけのなんかちょっと変わってるし、はい、おかしいから、
はい、
ダメだみたいなことでは全然ないわけでね、
はいはい、本当そうです、はい、
ね、きちんと自分を持っているし、多分毎日笑ってるだろうし、
はい、そうです、
はい、楽しいことやってるだろうっていう、はい、そういうところをこうね、キャッチできるそのね、ジャクリーンのその感性というかね、
はい、
それがもう本当に僕はね、素晴らしいなと思いましたよ。
あ、言ってます、はい、
うん、またあのジャクリーン後半に番組続きますので、はい、また引き続きお話聞かせてくださいね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、いろんなお話をね、小さい頃のお話からちょっとなんかいろいろとお話いただきましてありがとうございます。もうジャクリーンあっという間にもうね、
あー、そうですね、
10分近く出てきましたけど、
早いですね。
あとなんか最後に言い足りないこととかなんかないですか？大丈夫ですか？
あー、でも本当にやっぱり自分自身がその思っちゃうとか、室温症の症状を持ってるので、結構その自分が芸能活動する理由の一つも、本当にやっぱり一緒の目線でやっぱりちょっとでも全国の室温症の皆様に勇気を与えられたらいいなと思ってます。
いやー、はい、もうね、 今回のねお話はもうぜひ皆さんにね聞いていただいて、はい、もうすでにね勇気を与えてると思いますよ。本当にね、いろんなお話、ちょっとね話しづらいことだったかもしれないですけど、いろいろ教えていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
そんなですねジャックリーンとね今日の今回のお話聞いてぜひつながりたいという方、はい、たくさんいると思うんですけれども、どうしたらよかったですかね。 Facebook とか、
あ、 Facebook と Twitter やっております。
Twitter、うん、で、はい、ぜひね、塚根ひろきさんで検索すればいいですかね。はい、Twitter が何でしたっけね。
Twitter の方はあの芸名の芸名のジャクリーンでお願いします。
ジャクリーン、ツイッターはジャクリーン、フェイスブックは塚根ひろきさんで検索していただいて、はい、ジャンボのラジオ聞いたよと、はい、メッセージして大丈夫ですかね。
あ、ぜひお願いします。
はい、かしこまりました。ということで、はい、2回にわたって収録をさせていただいたんですけれども、はい、ジャクリーン振り返っていかがでしたか。
いや、本当に話したことは話したなと思いました。
話したいことは話せましたか。はいはいはい、ありがとうございます。はい、またこっちにね関東に遊びに来ることだったら、
はい、
ぜひ
ま
た、
ぜひお願いします。
よかったらね、はい、参加していただければと思います。
はいはい、また遊びに行きます。はい、
ありがとうございます。ということで、先週に引き続きまして今回もタレントを目指しておられるジャクリーンこと塚根ひろきさんに遊びに来ていただきました。はい、ジャクリーンありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい。記憶にはもう存在